三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は今年最後の大目玉ゼログラビティをユナイテッドシネマで見ました。
はい、
ね、大変な期待作。今年の夏ぐらいからね、もう確か予告やってたよね。
そうですね、かなり前からやってましたね。
そうで、最近になって予告がおいおい、ちょっと見せすぎだよみたいなね、感じのあったんですが、さて我々はそんなゼログラビティで一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょうね。トゥモローワールドのアルフォンソ・キュアロン監督、
ね、
トゥモローワールド以来だから何年前なの？
5年か6年ですね。
はい、トリュフアイスクリームと、はい、ドリンクバーお願いします。
プリンとティラミスの盛り合わせ、
プリンとティラミスの盛り合わせがお一つ、
それとドリンクバー、
ドリンクバーがお一つ、かしこまりました。
はい、お願いします。そういうわけでね、やっぱね、そうは言っても、まあそうは言ってもっていうのは、だからやっぱちょっと期待が高すぎたせいで、まあ別にね、何に文句があるっていうわけじゃないんだけど、もっとハラハラワクワクしたかったなみたいな。
俺はその逆で、あの CM とか、予告、最初の予告を見る限りだと、なんか宇宙空間でに落とされて、なんか哲学みたいな感じになっていくのかなっていう、変になんか
2001年宇宙の旅みたいになる、
なんか何でしょう、あの予告で流れてったまま、うん、あのサンドラブロックがどう助かるかっていう話で、
うん、
それでなんか一人ポツンと、なんかなんつったらいいんでしょう、リミットっていうなんか面白くない映画あったんですけれど、
リミット見たよ、
あの棺桶に閉じ込められて、
あれそれじゃないな、
まああるんですけど、棺桶に、うん、閉じ込められて、棺桶の中に入ってる人がどうするかっていう映画で、
うん、
ずっとその棺桶の中からカメラが出ないっていうような、 あんな映画だったら嫌だなって思ってて、でもなんかアメリカの映画サイトのロッテントマトとか、なんか観客の意思を見ると 98% ぐらいの、
うん、
あの好印象があるっていうので、どういう映画だろうと思ったら、
そうだね、まあそうは言ってもどこにも本当完璧じゃないかなみたいなね、すごい出来の映画だった。
いやちょっと俺は衝撃的でした。
あ、
お待たせいたしました。失礼いたします。
はい、はい、ありがとうございます。そうだね、まあ、確かにプリンとティアリミスの盛り合わせは最高額メニューで、その下がトリュフアイスクリーム、369円、まあ、アイスティラミスとほぼ、まあ、2番手評価ぐらいだよね。
俺前言ったやつは、あのプリン2つがもう最高評価だって言ってましたけれど
俺はそれはないよね。
まずちょっと悩んだぐらいです
。あ、いやなんかでもね、サイゼリアのコーヒーマシンが新しくなってて、
そうですね、なんかちょっと新鮮でしたね。
かっこよくなってた。
そうですね、
エスプレッソが、あ、前も飲めたっけ？
エスプレッソは、
そうだね、前も飲めたな。
あ、マシンが本格的になったって感じですね。
うん、
ゼログラビティ、
ゼログラビティね、まあ、あのアメリカのスペースシャトルが、スペースシャトルってもう何年も前に終わってるから、でもフェイスブックって言ってたから、あれ現在なのかなってちょっとよく分かんなくて、でもフェイスブックとあのなんだスペースシャトルが被ってた時代があったのかな、
いやどうなんですか、俺そこを全く考えずに見てたんで。
あ、まあ、吹き替え 3D で見たんだよね。
そうですね。
そう。で、あの、だから、もしかしてこれ、80年代の映画なのかなとか、舞台が。って思ってたけど、あれ、Facebook っつったら、マーク・ザッカーバーグが。
そうですね。
何年、2000何年かだよね。
2005年、6年、7年。
うん、
でその間に確かスペースシャトルの爆破事件、事故があって、確か、ディスカバリー以降とかなんか。
それは80年代だよ、ね。
でしたっけ、なんか、2000年。
チャレンジャーで。
チャレンジャーでしたっけ、
あ、チャレンジャーの後にも爆発してたっけ、
なんか一つ爆発して、それでロケットが、あの、スペースシャトルのあれがしばらくなかったんじゃなかったでしたっけ、
87年ぐらいにチャレンジャーが爆発してたよ。
じゃあ今若田さんとかが乗ってるのは何で？
あれロシアのロケットじゃない？
でもあそうか。最初ジョージ・クルーニーの名前コワルスキーだったんで。
あそうだね。
どこの機関でやってんだろうなとは思ったんですけど。
まあその辺は今も現状でもスペースシャトル計画が廃止になってませんよっていう設定でやってるのかもわかんない
ね。もしかするとそのトゥモローワールドの段階ではまだそういうのがあってっていうのでここから立ち上げてた企画なんじゃないですかね。こう、5年何でしたっけ、この無重力空間を作るための映像をやるために5年かかってるっていう話も聞いてるので。あ、
本当、ね、今調べたらトゥモローワールドがなんと2006年の映画だったという。ともすりゃ、え、今2003年、2013年だから7年前で、制作はもうその 1,2 年前とかだろうから、ともすりゃもう作ってね、もう10年近く経ってるのかもしれない。あ
そうなのかもしれないですね。その前にでもこの監督はあのハリーポッターいましたよね。
ハリーポ
ッターの見た2005年とか。
ハリーポッター見てない。
あれぐらいの時期だと思うんで。
ハリーポッター作ってた監督だっつってね、評判になってたもんね。でもトゥモローワールドもイギリス映画やん。ハリーポッターもイギリスだよね。
そうですね。
で今回はアメリカ映画なのかな。
出てる人がサンドラ・ブロックとか
リード、
ジョージ・クルーニーで声の出演でエド・ハリスって書いてあったんですよね。
あ
なんでやっぱアメリカ
は、ね、そうだね、まあ、会社はアメリカだからね、まあ、吹き替えで見たらさ、ジョージ・クルーニーがさ、ジャック・バウアーの声でさ、
もともとでもジャック・バウアーより前に小山力也さんだったんで、俺はそのあの声の人はずっとあの声やってる
んで、そうなんだ、
割とあのイメージがジョージ・クルーニーのイメージ強いんですよね。
だから何かっつったらまあ大丈夫なんだろうなみたいな、そしたらねすぐ死んじゃってね、まあ死んだかどうかいなくなっちゃって、
いなくなってっていう。でも最初 あの予告だけ見てるとサンドラ・ブロックは本当に遠くに飛ばされてっていう話で、ジョージ・クルーニーが何とかしてくれるんだと思ったら、割と最初あの予告のすぐ段、ね、近い段階で助けが来てっていう。
そうそうそう、あの予告はほんの触りだった ね
本当あそこから始まる、
もう予告も何回か見るまで、あこれワンカットじゃんって気づくのがすごいかかってびっくりした、気づいた時は。
ワンカットってあれ多分あれですよね、あの戻ってきて死体見るところまで多分あれワンカットですよね、
すごかった。でもね今トゥモローワールド何年かなって調べたら、検索ワードでトゥモローワールド長回しついてるんで、
あトゥモローワールドも長回しです
けど、そうそう、あの車走っていくとこね、
全然こっちの方が長回しです、で今回すごいなと思ったのが無重力空間です、 3D です、あのネジが飛んでいくじゃないですか、ああいったところもワンカットで撮ってるんだなと思うと、本当にすごいなって、そういう演技もやってるっていうのが、
まあ、どうやって撮ったのか全く想像つかないね、合成してるんだろうけど、
これはでもメイキングが本当に見たい映画です、あのアポロ13の時に無重力表現のこう、表すためにっていうので、あの飛行機にセットを作って、飛行機を一体上に上げて急降下させてる 無重力空間でさ、あの演技してたって言いますけど、
ほんの数秒間無重力になるってね、
そのために俳優はもう100回か200回ぐらいの単位でもう乗ってたっていう、
でもそれじゃワンカットのすごいの撮れないもんね。
でワンカットの今回のワンカットですごいのが無重力でぐるんぐるんカメラが回るじゃないですか、
ぐるんぐるん回って、あカメラこの位置にあるんだみたいな、
あれとかすげえなっていう、昔あのブライアン・デ・パルマがもう映像のそういったことをよくやってて、よくやってたじゃないですか、
ブライアン・デ・パルマもねすごいワンカットの人で鳴らしてたもんね、
でもこれに比べたらという感じで、すごいのに作ってもらったなっていうのと、これ今回でも本当 3D で見れて俺は良かったと思う。
本当俺はね正直そんな出てねえなって途中でハッと思って、
出てるっていうよりなんか浮遊感の感じが、あれ 距離感がこれだけちょっとあるとやっぱ浮遊してる感じがより出てるなと思って、
うん、あそう、これはもう 3D にはね景気よくどんどん飛び出てもらいたいと思ってるので、ちょっと 2D と見比べてみないと分かんないな。途中からもう出てるかどうか忘れちゃったもんね。
なんか俺はあの浮いてる感じがなんかものすごい気持ちいいなっていう感じで、うん、
なんかさ今日ね、ツイッター見てたらもう朝から見た人がさ、もう吐きそうだったって言ってて、酔って2D で見て吐きそうだったから 3D は相当やばいんじゃないかみたいなことを書いてる人がいて、すごい心配だったんだ俺 3D とかゲームでするから、全然そんなんだから、
いや全然見やすい感じでしたけどね、
うん、これならねあのパシフィックリムの方がよっぽど飛び出てたよ。
あパシフィックリム 3D 見れなかったもんなって、
あまあ話の筋を全く触れてなかったんだけど、ステッシャトルでねサンドラブロックとあのジョージ・クルーニーともう一人が宇宙空間でなんか作業してんだよね、乗組員 でサンドラブロックはなんかの博士 でところがそこにソ連つってなかった、ロシアつってたっけ、
ロシアのなんか衛星を爆破してた破片がね、こっちに向かってくるっていうので
衛星を爆破したら破片がまあ大丈夫でしょみたいに言ってたら連鎖的にいっぱいその衛星を破壊しまくってこっちに軌道が変わって向かってきてるっつって、それが90分おきにね地球を周回してやってきちゃうんだよね。でそれでそのスペースシャトルから放り出されて、さあどうしようって思ったらジョージ・クルーニーがこう、そのサンドラブロックは丸腰でふわふわ飛んでっちゃって、ジョージ・クルーニーはあのロケットマンみたいなやつつない
で
つけてるんだよね、ガスを
噴射
して自由自在に飛び回れるやつ。
最初の段階でなんか管制室と話してる時にちょっと遊んでるんですよね、うん、ってくるけど、あの遊びがなかったら、うん、ジョージ・クルーニーは生きられたんじゃないかっていうところとか、
そうだよね、
そこを見せてるっていう。
でなんとか2人助けて、あそのサンドラブロックを助けて元いたスペースシャトルに戻ったらもうそこは廃墟も同然だったんだよね、みんな死んじゃってるし、あ最初に見つけた宇宙飛行士がさ、遺体を回収していこうなんて顔に穴が開いて中身が全部なかったんだよね。
そうですね、
頭蓋骨から脳みそから、もう顔鼻の器官から何もない空洞になってて、ああなっちゃうんだ、
抜けていくんです、
あれ見てトータルリコールでシュワルツェネッガーがボボボボって顔が眼球とか飛び出そうになるじゃん、ああいうことなのかなって思ったんだけど、どうなんだろうね。
どうなんでしょう、宇宙力っていうか、
まあ、真空になると体の、まあ、気圧で体の中身がこう閉じ込められてるけどゼロになっちゃうと全部出てくるみたいな話昔聞いたことあるんだけど、
あれはでも顔面に衝撃を受けて全部後ろの方に飛んで、それで穴が開いたところから全部吸い取られてる。
あ、そういうことなのか。あ、じゃあ後ろもう表面しか残ってないってこと。
表面に当たって穴が開いて、それが全部あの
後ろ側開いて穴開いてた、ヘルメットの後ろ。
突き抜けて、そこから宇宙が見え、あの地球が見えてたん
で。あ、そうだったのか。よくかただの真っ暗闇にしか見えなかった。
あれでハーバード大学っていう。
ねえ。懸垂してたもんね、ほーら見てくれよなんつってね、
無重力だとこんな遊びができるみたいな、
うん、
でジョージ・クルーニーはジョージ・クルーニーでアメリカンジョークみたいなのがずっと、
うん、そしたらまあそれでで次に ISS っていう国際宇宙ステーションに、そのジョージ・クルーニーのそのバックパックの噴出ガスでサンドラ・ブロックと2人で向かうんだ、ところがもうその噴出ガスが最後一吹きぐらいで軌道修正分ぐらいしか残ってなくて、
サンドブラブロックの あの酸素もなくなってきて
る、そうあと 2% 用なんですってね、最後ゼロになっちゃってね。でところがその ISS で、あそうそうジョージ・クルーニーはしがみつくことができなくて飛んでっちゃうんだよね。
あのサンドブラブロックがなんとか助けようとして あの最終的に手をあのジョージ・クルーニーがザイールみたいなのを取って、うん、流れていくっていう。
でもあれそこでさ、一回こう2人がさ、ね、なんか止まったじゃん、ね、そこの時点で感性の法則でもうこっちの向こうに宇宙空間に向かっていく力はゼロになるんじゃないのかなとか不思議だったんだよね。
あ、でもそこを計算してない映画じゃないと思う、
うん、絶対頭よく作ってるからね。やっぱそこでこうギューって引っ張ってるテンションがジョージ・クルーニーがなんかバックパックとか外せばよかったんじゃないかな。あ、取れないのか。
もうあそこまでのやつはがっちり取れてるん
じゃないですか。変に簡単に取れてたら宇宙でね、取れちゃうもんね。
で、ソユーズでしたっけ？ソユーズに入ってからのまた空間が面白いっていうか。
まあ、その前にね、あのサンドラブロックが実は私は娘が4歳で鬼ごっこで転んで死んじゃったっつってね、それ以来、あの車の帰りには人の話が聞こえない音楽をかけて、とにかく生きる望みも何もなく生きてたのよみたいなこと言って、
それが本当に最後の方で俺そこでもうすごい泣いちゃって、それが元になった最後のオチみたいなところで。
でもね、そんな生きる意欲のない人が果たして宇宙飛行士になんか選ばれるのかなってちょっと思っちゃった。
でも現実なんかわかんないですよ。宇宙行ったその女性 の, あのスペースシャトル乗ってた人が地上帰ってきてストーカーになったりするような現状ですから
ね。そうだね、そんな事件があったの？
あります。あの前付き合ってた彼氏がなんか結婚したかなんかっていうので、相手 の, あの奥さんを殺そうとしてあの捕まったっていう。しかもおむつまで履いてずっと、あの奥さんの元かあの彼氏 の, おあの奥さんが来るのをずっと構えてたっていう。
まあやっぱ宇宙空間でおむつに履き慣れちゃったのかな。
かもしれない。一
人で行けないからね。
でも今回そのなんというかこの2人しか出てないキャストじゃないですか、
うん、
だから最初にジョージ・クルーニーとサンドラ・ブロック使ったのはやっぱそこだけでも、あの、うん、メジャー感出してちょっと大型の映画雰囲気出そうとしたのかなと思ったんですけど、うん、これサンドラ・ブロックはこんなすごい女優だと思わなかった。
いや、サンドラ・ブロックがさ、ソユーズに行ってこうバーってさ、もうそれまで呼吸もろくにできなくて、めまいがしてるみたいな状況で、やっと酸素のあるところに行き着いたっつってこうバーって服脱いだ時のさ、あの開放感みたいな美しさが素晴らしかったよね。
で足組んでちょっとこうグルってなるじゃないですか、うんうん、ちょうどなんかのあの管みたいなやつがお腹のところあって、なんか子宮みたいな感じになってる、
うん、背景もまん丸でね、そう宇宙船の窓が胎児のように、
なんかすごいいいカットだよなと思って、
うん、くるって回るんだよね、逆子が治るみたいな。
いや、あれすごい素晴らしいなと思いました。
まあ、そこも長々としたカットでね、
であれですね、あのそこからの話がまた面白くて、
そこにまたそんでそのソユーズの、なんかなんだろう、
ラスポットみたいなところから、
ラスポットっていうかなんだろうね、宇宙船の部分だよね、を使って、あ、それがなんかパラシュートがもう出ちゃってるから着陸には使えないって、そのパラシュートがまたとんでもないことになるんだよね。
でとりあえず切り離して中国のそのソユーズみたいなところに行って、そこからあのどうにか脱出するっていうので、宿泊するっていうところで、あのそのソユーズが火事になるんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
でその火事の感じがすごい俺面白いなと思って、
うん、その前にさ火がもうちょっと出たじゃん、パソコンみたいのが燃えて、ボーってなんか人玉みたいのが、
そうですね、
ライター重力だから飛んでくるんだよね、
飛んでくるような、
うん、
でそれがいつの間にか火災になってて、火消さなきゃと思って、消火器取って消火すると、その噴射の反動で
無重力だからね、
飛んでっちゃって
頭ぶっちゃう。
ああ、そういう細かいところまで発想してる って面白いなと思って、火もなんか火の筋も結構ぐるぐる回って火の裏側からこっちを見たり、うん、
あの時もさサンドラブロックがその宇宙船に行かなきゃいけないっつってさ、うん、あれそっち火の方じゃんやばいよって思ったらそっちがそれだったんだよね、
うん、あでも良かったなぁ、
うん、
いや本当そのこれそこでもまた 3D いいなと思ったんです
よ。あ、そう。まあ、その時は 3D かどうかもう分かんなくなってたね。
なんかすごい気持ちいい空間でしたね。
あ
ドキドキ。今回その派手なことがないのかなと思ったら、その最初のそのスペースシャトルのシーンでも驚かすように死体がバーンって出てきたりするシーンとか。う
ん、いやその後もすごかったんだって、あの。その宇宙船に乗ったけどメインエンジンが動かないっつって、でそこでもう自殺しかけるんだよね、酸素をこう供給を止めて、そしたらなんと死んだと思ったジョージ・クルーニーが宇宙からひょっこり現れて、いやーなんつってウォッカ飲み始めちゃったりしてね、
なんかまた小粋なジョークみたいな感じで、俺 の、 あの記録は最高記録だみたいな
そう
で、ウォッカ飲んでないのかって言ったら隠し枠しか知らないもんとか言って、なんか架空にのウォッカを飲むんです
よ、足元からひょいって出すんだよね、ほらねなんつって、
まあ、極限の状態で見た夢みたいな感じ、
うん、それがもう意識朦朧としてた幻覚だったみたいな、でもその幻覚に励まされるんだよね、
励まされてて、なんか娘のこともちょっと思い出すっていうか、そこでもう一度
あの通信してたら赤ちゃんの声が聞こえて、この子供の声を聞きながら死のうみたいになって、
最初犬がいる犬の声聞いて、なんか相手も中国人でなんか爆笑されてるみたいな感じで、
うん、
なんか犬のモノマネみたいなのやってて、なんとか話をつなげてったら子供の声がしてっていうので、
ハム無線かなんかやってる人だよね、
地球に届くんだっていうのもすごいですけどねあでもいいな、そこがずっとワンカットでやってるじゃないですか、素晴らしいな
と思って、でそれで地球その宇宙船、大気圏突入カプセルみたいなのがのだけになって、その着陸時の逆噴射 の、 そのエンジンを使って中国のポッドに行こうって、
そうですね、
人工衛星に向かうんだ、その時にまたあの消火器がね、役に立つんだよね。
ここでもまた使うってすごいなって。
あのでも場面はね、予告であったんだよ、腹立たしいことに。
そうですね。
そう。
確かにもったいなかったな。映画見に行く前のあのなんかスパイスチャンネルみたいなのも、
うん、
流れてた気がします。確かにそういうシーンに行くともったいないな。
ねえ、初めてを映画館で見たかった。
中国のそのソユーズ乗ったところもすごい好きで、最終的に、あの、機械が全部中国語だって言って、神様の言う通りってやってるのがなんか、まあ、そんなもんだよな、
日本人にはちょっとわかるんだよね、感じだから。
ここまで来て神様の言う通りかと思って、でもその後にサンドラブロックの言ったセリフの中で、なんか、この後は2つどうなるかを2つの選択肢でそのまま焼け死ぬか、生きてこの話をいろんな人に話すかっていう中で、でも それでもこれだけは言える、いい旅だったって言って、バーンって抜けるじゃないですか。
そんなこと言ってたっけ、
誰のせいでもないっていうので、なんかもう全部覚悟入れて死んでもいいや、これはいい旅だったって、
そうか
いうところも良かったですし、
考え事でもしてたかな、また記憶に残ってないな
あとそのアメリカのそのアメリカじゃない、そういう最初のソユーズ乗ってた時に、逆噴射する前におそらく死んだであろうマットに対して、自分の娘に、私はもっと頑張って生きるから先に、もし死ぬにしても生きるにしても先に娘さんに会って私の代わりに家具をしてっていう話をずっとしてるのがいいなと思って、ちゃんとここで回収するんだっていうところで、とっても良かったですね。
もうでもその中国の人工衛星が大気圏にもうすごい落ちて高度が下がってて、もう乗り込んだら一瞬にしてもう熱とかでね、どんどんバラバラになってくんだよね。もうそこから先はもう地球まで一直線で、
でそこでやっとあの地上からのあれも入ってきて、
うん、もうでも無視してたよね。
そうですね、
まあ、余裕もうなんか沼みたいな湖みたいなところにジャバンってもう燃えながら落ちて、うん、で窓開けたら水がボーボーと入り込んできて、
重力入ってあってもまた息ができないような空間になって、うん、
そう。でもね、その宇宙服着てると中に水が入ってどんどん沈んでっちゃうんだよ。あれは俺すごくよくわかるんだ。ライギョ釣るために胴長買ってさ、この前あのジッターバグっていう1000円もするルアーが枝に引っかかってすぐそこなんだけど、水に入らないと取れないんだよ。どうしよっかな、入ろうかなってこう思って、でも案外かけてこの辺まで来てさ、おやべやべって思って、あの胴長ってね、水が中に入っちゃうと下手するとね、足の方に溜まった空気逆さまになっちゃうんだよ。こう。
あ、そんななるんですか。
そう、だからギリギリまで行けると思ったらそうではないからね、すごい、あれをちょっと思い出してハラハラしちゃった。
で、最後に
水中でその宇宙服脱いでね。
脱いで、で、泳いで、
うん。
岸に上がって出てないんですよね。
泳いでる時にあ海かなって思ったらカエルがいたから、あ、これ湖だって思って、
意外に浅いっていうところもまた、
いや、あれ結構深いよ。富山の方なんか1メートルぐらいだよ。 あれは5メートルぐらいだったよ。
でもまあ、あれが落ちたにしたら普通海の中もっと深いところのイメージあります
けど、まあ確かにね、深海とかじゃなくてよかったね。
でうまく立ち上がれなくて、
うん、
手で土を握りしめて、
そう
で笑いながらちょっと地面にキスをしようとして、
う
ん、それでももう一回立とうとして、
そう
ようやく立ち上がって、そこで映画が終わるんですよね、うん、
まあそこも護岸工事されてなくてよかったよ。護岸工事されてたら上がれないよ。
まあこの映画で初めて歩くっていうことを見せて終わるってすごいいいな。
歩いてたっけ。
歩いてます。
もうなんか顔をこう父につけたところでもうなんか記憶がなくなってしまった、終わったもんだと思ったのかな勝手に。
俺の中でもあれですね、キャストアウェイ見た時の衝撃に近いなっていう。
キャストアウェイは見てないんだよ。
あ、見てないですか。
うん、
いい映画ですね。
キャストアウェイって90年代だっけ。
いや、2000年ちょうどぐらいです、
ね、あ、そっか。
劇場で見れてよかったよ、ね、
90年代の後半からね、あんま映画館に東京に住んでて、お金あんま持ってなかったから大体ビデオで見るようになってたんだよね。
キャストアウェイは本当に好きな映画ですね。いい映画でした。いや、
そうだね、
機械で俺は見た方がいいと思います
ね。いや、俺はね、ちょっとでもこれは 2D 字幕で見返さないとまだ納得できないな。ちょっとモヤモヤしてるところがある。
結局喋ってるところ、宇宙で喋ってるところはガラス越しなんで口が動いてるかどうかもちょっとよく分からなかったんで。
そうだね、
やっぱ声に特徴あった方がいいなと思って、
うん、
どっちがどっちかっていうのがやっぱよく分かってましたし、
うん、
いや本当に良かったです。
なるほど、
いやこんなに良かった映画なんですけれど、
うん、
俺はもうこっからが不安なんですよ。
どうしたの。
いや、鍵をなくしてしまいました。
そうだね、
家の鍵を。
この真冬の新潟でほら、あられ降ってきたよ。外で放り出されたなんて、宇宙空間も同然。もう本当に車乗っててさ、外はもう嵐でさ、でもこのガラス一枚隔てた内側はさ、暖房が効いてさ、なんか、ナイナイのオールナイトニッポンかなんか、iPod で俺は聞いて、聞きながら運転してるからさ、なんだこの天国と地獄はっていつも思うんだよね。
まあ、俺んちはあれ、暖房がないんで、基本的に寒いままなんで。
え、こたつないの？
こたつ壊れたんです。
壊れちゃったんだ。
今、カーペットにくるまって。
あ、そう。ああ、俺もね、ゆうべね、昨日まで東京行っててさ、家帰って寝ようとしたら電気なんかが見つからなくて、大丈夫かなって、まあ、とにかく眠かったから、布団で毛布と布団で寝たんだ、すごく暖かかった。
あ、それとちょっと前回の放送で俺間違ってたの。
あ、そうだね、書き込みしてたね。
あの前回あのレッドの中で、あのブライアン・デネヒーが出てるっていう話してたんですけれど、はい、あれブライアン・デネヒーじゃなくてブライアン・コックスっていう、
どの役ですか？
あの狙撃手のばあちゃんの靴の匂いを嗅いでた人です。
あ、おじいちゃんね。
であの人が あれです、あのアンソニー・ホプキンスがやる前にレッドドラゴンでハンニバルをやってた、
お
ハンニバル俳優ですね。
へ、
最近だとあのジェイソン・ボーンシリーズとかにちょっと出てたんですけれど、いや、まこんな間違いするとはっていう、
まあ誰も気にしてないんで大丈夫ですよ。
基本俺の話が8割間違えてると思って聞いていただければ。
まああのあとね、キャプテン・フィリップを見たら、すごい面白かった。
すごい見たいんですよ俺、ちょっと今日見に行こうと思ったんですけれど、
ちょっとゼログラビティと比べたらキャプテン・フィリップスの方が面白いんじゃないかなってぐらい、
いや今年中にそれは見ようと思ってます。
まあそのすごいストイックでいいんだけど、やっぱこう人間ドラマとしてのがこうチャンドラブロック一人だけの孤独な戦いじゃん、それでやっぱちょっとその薄いって言うとあれだけど、なんていうか多様性がちょっと寂しいかなとは思ったな。
確かにそれはあるかもしれないですね。いやでも映像
でも逆にね、その一人だけでここまで持たせるっていう凄さはあるよね。
そうですね、それはだからその少ない間のキャスターウェイもあの2時間の間、2時間半の間の2時間はあのトム・ハンクスというの演技なんですけど、で今回はそれにその SF でどこ撮ったんだろうと思わせるような展開とか、そういったところを見せてもらって、
まあ、でもほんの短時間だからね、
まあ、
多分90分とプラス前後の2時間もないぐらいの話を、
そうですね、
だからリアルタイムで
やってるような感じですね。
あれみたいなもんだわ、なんだっけ90年代にやったそういうサスペンス映画、
いや、ニックオブタイム、
ニックオブタイム。
ああ、まあそうですね。いやでもまあ、いやでもジョージ・クルーニーの、そあの何でしたっけ、宇宙滞空時間13時間 何分だっていう話してませんでしたっけ。
そうだっけ。
まあ、まあ、どう撮ったかわからないですけれど、
ね、
まあ、いやそれ抜いても相当すごい、俺は映画です、
まあ、すごい映画であることは確実です。
俺は 3D 機械で見てほしいですね。
ねえ、まあ、俺はもう一回ちょっと 2D 字幕で見ないとまだ気持ちのどこに落ち着かせていいかわからない。
あとは俺はブルーレイの 3D 版を買って、多分あの 3D 楽しむのと
自宅で、
あとやっぱメイキング見たいですね。
そうだね、
これはいろいろ見たい映画でしたね。
それではまた、さよなら。
失礼します。